ダニエル書2章を開いてください。ダニエル書2章を開いてください。2週連続でダニエル書を取り扱っています。2章を取り扱っています。そして午後の礼拝で一節ずつじっくりと見ていきますけれども、今朝は44節に注目します。この時代、王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。今ダニエルがネブカデネザル王に言っている言葉ですね。この彼がネブカデネザル王が夢を見てですね、で、祈り会を持ってダニエルとその友人がですね、啓示がダニエルに与えられました。そして王に対してその夢を示して、またその解き明かしを説明をして、でその説明の最後の部分が今読んだことであります。この王たちの時代にいろんな異邦人のこの神を知らない人たちの王たちが現れる、この人間の国の時代の終わりの時に神が、天の神がですね、一つの国を起こされると。永遠に滅ぼされることはないよ。で今までの人間の 国々は、このことごとく打ち砕かれるよ。しかしその国、神の国は永遠に立ち続ける。で、今の言葉は、この聖書の箇所ってそんなに有名ではないと思うんですけれども、全く同じことをイエス様は祈りなさいと言った主の祈りの中でお語りになってるんですね。御国が来ますように、御心が天で行われているように地でも行われますようにですね。イエス様は祈れと言われた、その中で御国が来ますようにという言葉、これが実現していることをこう前もって伝えているのが、ここでのダニエルの解き明かしでありました。で今日はですね、政治について話します。政治ですかですね。今もマスコミで騒がれている政治ですけども、その内容では実はないです。ですから政治といってもですね、いわゆるマスコミで使われている政治の話ではなくて、もともとの意味である治めることについてです。で、治めることということで話すのであれば、礼拝という言葉、また私たちがこのようにして礼拝しているということは政治的な行動であります。キリストが王であられることを告白し、事実そのようにして私たちはそれを信じて集まってひれ伏している、イエス様が王として主として支配しているという、イエス様が頭として治めているという、もうこれ政治ですよですね。もちろん世の中の政治とは全然違います。この世のものではないとイエス様が言われましたけれども、治めるということについて言うならば、私たちは極めて政治的なことを行っているわけです。で、イエス様が自分の心の中で、生活の中で、王であり主であるということを、この私たちは、いつも、まあ、葛藤はありますけれども、戦いはありますけれども、行っています。しかし、生まれながらにしてはそうではなかった。自分こそが人生の主人である。自分の人生は自分でやっていきます。という自分が王となっていた生活でありました。で、そこの生活から悔い改めてイエス様を主であると告白しました。まあ、簡単に言うと政治亡命したんです。自分中心の国から、まあ、自分中心って言っても実はね、サタンにただ 言いなりになっている奴隷なんですけど、自分中心の国からイエス・キリストの支配の中に、イエス・キリストの国の中に移されたんですね。コロサイの1章の13節に、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。で、私たちは今のこの社会の中のことを考えてみたいと思うんですけども、どのような政治体制の中で生きているかといいますと、日本は自由主義あるいは民主主義の制度を持っています。で、世界にはいろんな制度がありますね。社会主義、共産主義、イスラム教の支配とか、あとは仏教の王国であるとか、いろいろありますが、日本は立憲君主制と言われてますね。天皇陛下がおられます。でもあんまり意識しないですね、私たちね。でも象徴としているからなんですよ。政治的な権限はありませんけれども、必ず国会が開かれるときとか、この何か要人が、外国の要人とか、来るときには、この、相手をする。またそして、この開始の合図をするとかですね、国会においては。そうやって象徴的なわけです。政治的な権限はなくて、主権は誰にありますか？私たちにある、国民にあるんですね。で、その主権を行使するっていうのは選挙です。選挙によって代表者を私たちは選び、私たちのその意思をこの代表して、この国会の場でそれを示していく。そして政権をその国会議員によって、大臣が選ばれて、その大臣の下で行政をしていく。で、そのチェックをしている人たちが、その法をちゃんと守っているか守ってないっていう人が、この司法ですね、裁判所であります。三権分立よく言われますよね。今説明しましたが、なんかちょっとね、なんか中学校高校の授業のように感じたかもしれませんけれども、実際はあんまり気にかけてないんですよね。何を食べるか何を着るか、どんなグルメ楽しんで、どんな趣味するか、イエス・キリストとかって言われても、必要になった時にちょっと考えてみます程度で、いろんなものありますから、私、間に合ってますねこのような価値観、哲学持ってるんですね。で、これは黙示録の3章に書いてありまして、ラオデキアという町が、とても裕福であり自由であって、特に大きな問題がなかった町だったんです。で、その中に教会があったんですけど、教会の中が実はそのような状況だったと。生活には基本的に満足しているので、イエス様は必要な時に呼び求めますと、アクセサリーみたいな。で、イエス様はそれでこう言いました。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らないと。で、このラオデキアという町の名前のもともとの意味は、民が支配していると。自分が中心で自分が十分にやっていけるよっていう、自分よりも上に王様がいないんですよ。権威あるものがいない。だから何ていうのかな、日本の話を先ほどしましたけれども、民主主義とかですね、難しい話しましたけれども、実際上はですね、自分が治めてるよと、自分より上にある権威や存在は基本的にないよ、そのような感じで考えてると思うんですね。で、それはね、アダムが罪を犯した時から始まっているわけなんです。人間っていうのはどのように作られてるかって言ったら、支配されるように作られています、神によって。で、命のつながりなんです。支配っていう言葉聞くと、なんかこう規則とかなんだかっていうんじゃなくて、そういうのではなくて、この従うっていう言葉って本当に今意味嫌われてますね。人権とか自由とか権利とかいろんなこと言われますから。でも本当の意味で捧げていくとか明け渡していく、そしてその命の中で、簡単に言うと子供のように生きるってことです。子供って自分で頑張って生きるなんて考えてないですよ。もう天真爛漫に、でもお父さんお母さんのことを慕っていて、言われたことをやっていく。 こういう命の関係、愛の関係の中で神に支配されて生きていく。で、善悪の判断っていうのは難しく考えないで、神が言われたことを従ってればそれでいいんだ、だったんです。ところが、まあ、自分自身でやっていくという反逆をしまして、反抗しまして罪を犯した結果、人間が自分でやっていくよという国を作っていってしまった。そこから神様がですね、何とかしてご自分の支配を、もともとの支配を取り戻そうとしているかという国、だからさっきの御国が来ますようにというのは、その究極の姿になっていくわけなんですね。そして私たちがクリスチャンとして選ばれて、イエス様によって選ばれて教会として集まっているのも、その過程の中に私たちはいるわけなんです。で、また聖書のこの歴史を見ていきますと、神様がアブラハムを選ばれてカナンの地に連れて行かれました。で、アブラハムは主の名によって祈り、祭壇を築きました。その子孫がヤコブですね。このヤコブの家族がエジプトに下りました。で、そこで彼らは増えていって、青年男子で約60万にまでなったんです。だから女子供合わせたら、おそらく200万、300万になっていたことでしょう。そして、神はエジプトから彼らを連れ出して、荒野において昼は雲の柱、夜は火の柱によって、神様はご自分がおられることを示しておられました。200万300万いるという人たちが荒野に旅をしている。ちょっと考えてみてください。この国民になってしまった、この家族が増え広がって、国民でしょ、200万300万って言ったら。どうやってまとめたのか、政治がどうなっていたのかってことは非常に重要になってきますよね。めちゃくちゃシンプルだったんです。何かというと、まず神はモーセに主の天幕を作るように命じられたんです。その天幕っていうのは分かります？テントですね。この、糸で織ったこの布ですよ。幕ですね。幕によって作られたところに、この神の契約の箱、また贖いの蓋ですね。で、そこに聖所と言います。聖なるところに入って、そこで主が現れるといいんです。あと、モーセがシナイ山に登って、そして神から言葉を聞きました。律法ですね。で、モーセがこのように神と顔と顔を合わせるほど親しく語り合って交わっていた。で、このことをただ伝えただけだったんです。つまり誰が治めていたかというと、神ご自身が直接一人一人のイスラエル人に触れてくださっていた。主が王となり、民を支配していたわけなんです。で、これが教会に非常に近い形です。キリストが頭なんです。一人一人がキリストに結ばれているんです。こういう政治です。神聖政治っていう言葉を使ってもいいでしょうね。神が政治をしておられる。王様になっていて、直接人々を導いて治めておられるわけなんです。だから私が皆さんに強く進めているのが、聖霊を求めてください。聖霊の賜物によって、聖霊に導かれて、聖霊から知恵が与えられて、力が与えられて、そしてキリストを頭とするこの教会が成り立っていくわけなんですね。で、イスラエルの民は宿営をしていました。宿営っていうのはそのキャンプをしていたんです。で、その配置があってね、東西南北にこの真ん中に幕屋があって、そして東西南北にこの十二部族が本当にこの整えられた形で宿営していました。だから彼らが、朝起きてテントを開くと、この外を見ると雲の柱がこの上にとどまっている幕屋が見えたわけなんです。だから考えてみてください。あ、神様がいるんだなってもうすぐ分かるんです。あの、一緒に行動してね、あの、例えばキャンプ、夏のキャンプ行ったりとか、さっき大勢の話もしましたけども、そうやったりとか、あとは、この前沖縄旅行行きましたよね。 そうするともういつもの生活と少し違いますよね。もう朝起きたら隣にクリスチャンが寝ている、そしてお祈りしようっていう、もう神様をこう意識せざるを得ない、神が真ん中におられることを意識せざるを得ない、そういう生活をイスラエルの民はこう行っていたんですね。このもう神がおられるということを生々しく感じ取りながら行っていました。そして約束の地に行きました。でなんとイスラエルの民自身がそのことを嫌がり始めたんです。周りを見始めちゃったんですね。周りは、簡単に言うとイスラエルはしょぼいんですよ。しょぼいっていう言葉は何ていうの、みすぼらしいんですね。国はあるんですが、なんか上に立つ人がいないんですよ。獅子サムエル、預言者サムエルがいて、預言者としてイスラエルの民を導いていましたけど、彼はあくまでも預言者であり、言葉を伝え、または何か問題があったら御言葉は何か御心は何かということをこの神から聞いて、それを伝えるということはしていました。で何か問題、例えばペリシ人がやってくると、こっちはねもうなんか しょぼいね武器しかないんですよ。いわゆるなんかちょっとアマチュア集団でしょ。相手はもうプロ集団ですね。敵を持ってこの鉄うわーってやってきた時に何したかって言ったら、祭壇気づいてね祈り始めるんですよ。何やってるんだって。もう教会に似てるでしょ。教会も何か問題が起こって、このなんか物理的に何か起こった時に祈りましょうってね、ちょっとなんかもっと違うことやった方がいいんじゃないですかってね。そしたらペリシテ人の方がやられてっちゃうんですね。でも毎回毎回そうやって祈りましょう、御言葉聞きましょう、礼拝しましょうということだけやっていたので、なんかこう言ったんですよ。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててくださいって書いて、周りの国は軍事があって富を有している、いわゆる王権ですね、この君主制だったんです。そのようにしてくださいって言ったんです。でいちいちいちいち神様に聞いていくんではなくて、もっと効率よく、この王様がいてくれたら王様が全部そういうことやってくれるじゃないかというふうに、人がいればそれでね、やってくれる王様がいればそれでいいじゃないかってこう思ったわけですよ。ところがサムエルは警告しました。もう神様がねまず、悲しまれて、それでも、彼らの言うことを聞きなさいと言われたんですけども、サムエル警告しました。王の権利っていうのはですね、すごい絶大なんですよ。結局人々は王のものになるんです。王の所有物になるんです。ですから息子や娘が、例えば息子だったら兵隊に取られます。今でもね、徴兵制ってたくさんのところで行われてるでしょ。そして娘は例えば、何かこの仕事とかね借り出されてこう行くわけです。その王に関するね、あとは重税があります。王に貢ぎを持っていかなければいけません。でこのように自由が、削がれていくんですね。でも神のみによって支配されている時ってこうそれがわからないんですよ。自分が自由にされていることがわからないんですよ。神のみが自分の王である、神に命令に従っていくということをしていれば、すべてのものから自由にされています。これね、よく間違うのね、神様にこんなこと言われて、なんか嫌だな、なんか縛られてるなと思ったら、僕は言います。縛られてください。思いっきり縛られてください。偏ってください。そしたら他のものから自由になります。世間的、いや世間的気にしなくなってよくなるでしょ。この仕事嫌だなと思ってもね、イエス様に従うように、この上司に従いなさいって、そしたらもう仕事の場所がもう礼拝の場所っぽくなっちゃうね。あ、ここが神様与えてくださった場所なんだって言って、いろんなことがあっても宣教師と同じようにね、喜んで従うことができますね。自由なんですよ。ところがそれをやりたくないってなると縛られていくの。このか、でも彼らがそうやって言ったもんだから、神様が許容してね、 サウルを立てられた。だから人に選ばれた王様です、サウルが。でもサウルはやっぱり最初はなんかそういうなんかいろいろと頑張っていたんですけども、どんどんやっぱり人間の王様と同じようになっていって、このまあ、王としては一生懸命頑張っていたんですけれども、まあ、いろんな問題を起こし始めたんですね。でも神がサウルを退けてダビデを選んでくださいました。ダビデは神を愛していました。神への礼拝を最も大きな喜びとしていたんです。いつも祭司と一緒にいたんです、王様なのに。で、律法をいつも口ずさんでいたような人です。で、神の箱を、この契約の箱を自分の町にエルサレムに持ってきて賛美をして、もう他の人たちと一緒に踊りながらね、賛美をしていたぐらいの人だったんです。で、預言者の言うことをいつも聞いていた人です。自分が過ちを犯していたら預言者にバシッと言われて、もう悔い改めたような人です。イスラエルの国は自分の国と思わず、民は神様の民だと、自分は神から建てられているんだと、こういうふうに神を愛する王様だったので、民はその豊かな恩恵を受けることができましたね。ダビデの心をよく表しているのが詩編の78編の70節と71節なんですが、主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる召し羊の番から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされたと。彼はもともと羊飼いだったんですが、王様になってもその心を失うことなく、同じようにしてこの羊を養うように彼は民を養っていったわけなんですね。で、こういう君主制が始まりました。王様が治めるという形ですね。けれども長く続かなかったんです。ソロモンが、ダビデの息子ソロモンがいた時は良かったんですけど、彼が死んだ後に王国は2つに分裂して、そして王様は他の人間の王様と同じようになっていった。つまり羊を養う、食べさせるのではなくて羊食べちゃったんです自分のために羊への民から重税を課して、そしていろんなことをやって、いい家を、宮廷を作ってね、でこうやって、やっていった結果ですね、北イスラエルはアッシリアに捕らえ移されて、ユダがバビロンに捕らえ移されました。で、こうやって君主制が崩れていって、結局次にどうなったかというと、もっと崩れていきました。神を知らない異邦人、イスラエルの神を知らない異邦人の支配の中で民が生きなければいけなくなったんです。異邦人による支配、異教徒による支配であります。で、それが、これが私たちが見ている時代なんですね。バビロンによって始まったんです。そしてネブカデネザルが夢を見て、その異邦人の時が、支配がどのようになっていくかということを示されていった。このバビロンからペルシャ、ペルシャからこの、ギリシャ、ギリシャからローマへと移っていくことなんですね。で、この中におけるユダヤ人の葛藤があるわけです。神を知らない人によって支配されていかなければいけない。文化も言葉もいろんなものが神ではない異なる神々、偶像という影響がいつもある中でやってるわけです。だからいわばですね、ちょうどこの君主制のイスラエルの時っていうのは、この西洋のね、このキリスト教の中にいるクリスチャンたちって感じですね。わかりますか？ヨーロッパとかアメリカですね。ではもう文化的にキリスト教というのはあるんですね。で、多くクリスチャンは勘違いするんですけれども、そこに行ったらよっぽどこのみんなが私たちと同じようにイエス様を愛しているかって言ったら、文化にしかなってませんですね。そうですよ、もう今アメリカ本当おかしくなってますから。12月に私たちクリスマス、メリークリスマス使いますよね。クリスチャンじゃない人も使っちゃったりしますよね。アメリカだとメリークリスマスを公の場所で言ったら大変なことになります。差別だって言われます。逆になっちゃってるんです。 だから、ちょうどイスラエルの末期みたいな感じですね。この、一応建前としては神様を信じているというふうにされているんですけれども、この虐げられているような状況で、日本は何かというとバビロン、この異邦人の支配の中にいる神の民みたいな感じです。もう最初から異教です。日本っていう言葉もね、 日が昇る、なんだ、なんだ元か分かんないけども、アマテラス大御神の中、神道の影響がある国名が使われていて、文化といったらこの神道とか仏教とか、そういうものから完全に離れることは決してできない。そして日本が敗戦して、政教分離のこの原則っていうのがこの憲法によって定められてもですね、でもね、やっぱ無理なんですよ。当たり前でしょ。文化の中に宗教がないなんてありえないんですよ。でバビロンもそうでした。バビロンはもう濃厚ですけどね、もう本当にもうねっとり系っていうか、もう宗教いっぱいみたいな感じですけれども、ですから私たちがある意味で、まあ、そういう 中に生きている、日本の中にいるキリスト者ですね。これ僕に、ね、否定的に話してるんじゃないんですよ。神様はそういう中でも働いておられるということを、このダニエル書っていうのをじっくりと学んでる理由は、もう本当にそのまま私たちの生活に関係するこのダニエルの生涯ですね、ことなんですね。で、何を見たかというと、人の姿を取った像だったんですね。夢なんですが、これ金の頭、胸、銀の胸と両腕、腹と腿が青銅、すね、足ですね、足の部分が、すねの部分が鉄、そして足と足の指が鉄と粘土だと。今言いましたように、それぞれがバビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ、そしてローマの後の世界です。この鉄と粘土が混じり合っていると、これはローマの後の世界です。人間が支配している、人の像ですから、人間が支配している世界なんです。で、人間が神を退けて行って神のように支配しようとすると、まあ、とんでもになるということは歴史が証明しています。共産主義が、私たちあまり身近にならない、感じてないと思うんですけどね、歴史の中でやっぱり大きな実験でした。で、それを作った人はマルクスという人ですね。で、マルクスはユダヤ人です。しかも親が改宗したキリスト教徒です。で、彼も10代まではクリスチャンとして生きていました。で、イエス様を褒めたたえる詩も書いていたくらいです。で、ところが途中から変わって、キリストを呪うようなこの詩を書き始めたりとか、この非常にこう意識的に神様を捨て、キリストを捨てることです。神なしで神の国と同じような理想の状態を作りたいという、そういう理論思想を作ってたんです。だから共産主義は、あれは実はキリスト教の、なんていうかな、すり替えなんですね。とっても似ています。違うのは何か、神の座に人が映ってるだけです。神様が神の国を作ってくださいますが、彼らは自分たちで神と同じような国を作ろうとしています、まあ、そういう中でどうなったかっていうと、もう歴史が証明してますね。正反対の話になっちゃったんですね。スターリンとか毛沢東とかポルポトとかですね、大量虐殺を行っていったわけなんです。しかしですね、共産主義って今言いましたけど、僕は別に反共っていうか共産主義だけじゃなくて、例えばヒューマニズムですね、人間が中心の主義っていうのはもうどこにでもある。さっき言った平等とか人権とか自由とかっていうのが今のリベラルの価値観っていうのは、私たちは本当に空気のようにしていますが、神があって初めて生まれてきたものなんです。神を取ってしまったらどうなるかっていうと、これが本当に全体主義に移っていきます。例えばね、学校とかで先生を訴えるっていう、もう殺伐とした状況になってますよね。学校がその組織として守らなきゃいけない、これアメリカで起こった訴訟社会があるんですね、アメリカに。例 えばなんか私がアメリカにいた時はなんかあの車乗ってるからね、多くの人が、そこの中にマックのコーヒーがなんか間に挟んでて、でその太もものところをやけどしたって言ったらマックに訴えたんですよ。そしたらなんかぬるくなったんだよね。で美味しくないコーヒーになっちゃったんだよ。バカバカしいと思うでしょ。でも人権とかなんか気持ちとかそういうものがなんか神様になっちゃって、神あっての人権なのに、神あっての平等で自由なのに、そういうことを取ってるから、今も例えばモンスターペレントっていう言葉ね、何でもかんでも文句言って訴えればいいという風になってしまってる。だから別に共産主義に限らず、もう神のところに人が来てしまうとどうなるかっていう話なんですね。人の国であります。で先ほどの夢の内容が最後のところが鉄と粘土になってるってんですね。でこれが午後の礼拝に詳しく話しますけれども、これが非常に身近になっています。何かと言いますと、結局私たちの生きている世界の秩序というか、日本もそうなんですが、ローマの延長なんです。ローマの残骸って言ってもいいかもしれません。ヨーロッパの影響、アメリカの影響、まあ、アメリカっていうのはヨーロッパから独立したわけですから、西洋って言っていいでしょうね。で西洋の歴史っていうのは、実はローマ帝国がもうすごい長く続いたその延長にあります。ヨーロッパの歴史をご存知の方は、例えばドイツとかフランスとかでもこのローマ帝国とかカイザルとかっていう言葉を使っていくんですね。フランスだったらなんかローマ神聖帝国とかなんか分かんないけどもさ、ありがとうございます、神聖ローマ帝国ですよ。そして東ローマがずっと続いて、イスタンブールのところでね、その延長が今のロシアです。第三のローマと言われてますが、見てください、今プーチンさんすごい活躍してるでしょ。でその背後にあるプーチンさんはね、ギリシャ正教ですよ、ローマ正教ですよ。第三のローマとも言われてます。ツァーっていう言葉使うんですね、皇帝の意味です。それカイザルの意味です。どっちでも使ってるんです。そして近代に入って、今の日本っていうのは、江戸時代から始まったと言われますけれども、やっぱり近代の明治維新から、法律の基本的なものっていうのは全部明治維新ですよ、ね、そして憲法、今の憲法どこから来ました？いろんな意見あるけど、GHQ がこしらえてくれたんだよね。アメリカですよね。で非常にアメリカの憲法の影響があります。私たちも当たり前のようにしてもらってます。だからローマの残骸がこのある、それが鉄と粘土に混じり合った時代、そこにですね、いいですか、そこに夢の中でどういう話が来るかっていうと、この像があるでしょ。そうすると人手によって切り出す、人手ではよらず切り出された石があるんだって。だからほら、普通石を切り出すとこの 人がもちろんやるわけでしょ、カンカンカンカンってやって。でそうじゃなくて、もうなんか分かんないけどバッ出てきたんですよ。そしたらピューッとこのね、この石、人の像のね、足のこの一番下のところだよね、この鉄と粘土の混じってるところ、そこにバーンってぶつかったんですよ。そしたらボーって全部が頭のてっぺんからこのつま先までが粉々に砕けて、で粉々に砕けた後にその石がボーってでっかい山になったっていう、そういう夢だったんです。でこの石が誰か、イエス様なんです。イザヤがね、こういう予言しました。28の16節で、神である主はこう仰せられる、見よ、私はシオンにエルサレムに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石、さっき歌いました要石ですね、頭石、これを信じる者は慌てることがない。ハレルヤですね。私たちがイエス・キリストにより頼んでいて、このシオンにエルサレムに現れてくださったこの方により頼んでいたら、 揺らぐことがない。イエス様があらゆる判定試されて、この試みを受けて、すべてやられたけども、本当にそこに固く立っておられていると同じように、私たちがイエスが主、イエスが神の子主であって、キリストであられますよと、この告白をし続け、生活の中でもこの中で生きていくときに、皆さん心配しないです。アダム、罪を犯す前のアダムのようになってください。この単純な信仰が今の日本とか世界のもう荒波、それに打ち勝っていくことのできる勝利の信仰なんです。これによって神の国が進んでいきます。で、私たちの生活というのはイエス様の生活に習っています。だから矛盾が生じてきます。イエス様はどのようにしてその石となられたのか。他の箇所でイエス様が詩篇のところを引用しました。宗教指導者にね、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは神のなさったことだ。私たちの目には不思議なことであると。見捨てられた石だったんです。宗教指導者にしかもですね。で、イエス様が十字架につけられていった。そしてその私の罪を負われて葬られて蘇られた。捨てられた方なんだけども、むしろその復活の力によってそこから、力が与えられる。弱いように見えて強いんです。倒れてるように見えて起き上がるんです。これ、ね、世の中ではね、起き上がる、何だっけ、あるじゃん、言葉で、日本語でも七転び八起き、七転び八起きで、ね、そういうのってでも人間の力で言ってるんだよね。で、私たちはそうじゃないんです。落ちちゃった、失敗したっていう時どうするか。法と息子と同じように神の愛がその時に初めて分かってくるんですよね。弱い時に強いんですよ。自分が一生懸命手掴んでると思ったらそうじゃなくて神様の方に掴まれてるんですよね。で、こうやって強くなっています。で、お、結構な時間だね。この十字架にイエス様がつけられる前にオリーブ山で世界がどうなるかということをお語りになったんです。で、それが、ローマによって包囲されますよと。で、神殿が破壊されて捕らえ移されていきますよって話をしました。こう言ってます。ルカの21章の24節。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされますと。紀元70年にローマによってエルサレムが破壊されて、ユダヤ人が世界に散っていった。その後のエルサレムがどうなっているかっていうことは、まあ、難しく考えない。これ今話していきますけど、どうなったか。まずローマが支配して、で、この東ローマのこれビザンチン朝が支配して、まずキリスト教系の支配ですね。で、起こって、で、そしてその後でイスラムが台頭しました。で、イスラムがそこを支配し始めました。ところがエルサレム奪還だって言ってヨーロッパから来た人たち、なんて言うんですか、十字軍の時代になりました。で、十字軍から今度は奪還だって言って、サラディーンという人がですね、来て、このイスラムの世界の中ではもう英雄ですけれども、奪還したんです。で、今度はマルムークというエジプトから出てきたマルムーク朝というイスラムの勢力ですね、ここが支配して、で、今度はトルコから始まってこのオスマン朝、これも、イスラムですね、支配したんです。で、長いこと支配しました。そして欧米列強の時代になって、トルコとイギリスが戦って、で、国際連盟によって委任統治が任されたのがイギリスなんです。これ近代です。そしてホロコーストが起こって、で、世界に同情が集まって、ユダヤ人の主権の国ですね、イスラエルが建てられたんです。でも、その後にすぐに戦争を起こされてしまいました、アラブの国に。で、エルサレムの町はヨルダンと戦って、取られちゃったんですね。そこにユダヤ人が一人一人いなくなってしまったんです。 しかし1967年にまた同じようにエジプトとヨルダンとシリアが同時に攻めてこようとしていたのを、イスラエルが、まあ、先制攻撃でエジプトから始めたんですね。6日間で終わったんです。なんと領土がなんと4倍になっちゃったんです。もう絶対絶命と言われてたんですね。しかし4倍にまで、でその時にエルサレムを自分のものとしました。ですからイエス様が言われたこの異邦人の時が終わるまでエルサレムを踏み荒らされたままですという、それに近い状況に今なっているんですね。ただ正確に言うとまだ踏み荒らされてます。そこには岩のドームがあります。イスラム教の岩のドームですね。ユダヤ人がそこに行ってちょっと祈りでもするようなもんだったらもう大変なことになって、今もうそれがイスラムの世界がブワーってなってもう大変な状況になります。もしユダヤ人がそこに何かしようとすると。だから本当は正確にはまだそこは踏み荒らされているような状況です。あとイスラエルという国自体が民主主義国なんですね。イエス様はそこで王様になってません。しかし異邦人の時が終わる、これは近づいています。だから御国が来ますようにという祈りをですね、私たちはもっとしていくべきです。今私たちの周りの中で苦しんでいる人、また自分もいろんな試されている、でその中で今身近に起こっていることっていうのは実はこの世界で起こっていることと関わりがあります。本当に御国が来てくださいと言ってください。そしてイエス様が戻って来られるときには、神の国はどういう国かというと、平和と正義が海の水のように満ちるということが予言されています。どうなってるか、もう国々が争いをやめて農業ばっかりやります。そしてなんと動物が、肉食動物が肉を食わなくなるんです。ライオンと羊が一緒にいて、ちっちゃな子がコブラの穴で手突っ込んでも害を受けないっていう話が書いてあるんです。でこれが種の知識がこう書いてますね。海を覆う水のように血を満たすからであると、イエス様を知っているということがもう至るところで、海の水なんか海の中でね、海底でね、この海の水がないところってありますか、こう空気パないでしょ。それと同じように満ちるからだって書いてます。でこの前を読むと何が書いてあるかって言ったら、イエスダビエッサイのあれですね、ごめんなさいね、エッサイの根株から新芽が出て、そして主の霊がとどまるというイエス様の予言になってるんです。で知恵に満たされたイエス様がこの地上を歩まれて、そしてまた戻って来られる時に、その知恵が、知識が、先週のメッセージね、知識が満ちるから、平和と正義で満ちると、でこういうことです。でそして私たちに最後問わなければいけないのは、ユダヤ人が当時イエス様がこうやって来られた時にこう言ったんですね。ルカによる福音書の19章の14節に、その国民たちは彼を憎んでいたので後から使いをやり、この人に私たちの王になってもらいたくありませんと、平和の君である義なる方を王としないで行って、どうやって平和と義が自分のうちに、また自分の周りに実現するのかということです。この人を王としたくありませんです、ね、でこの言葉によって彼らが踏み荒らされていったわけですね。このエルサレムが踏み荒らされてきました。でイエス様はこうも言われました。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいますと。石、イエス様のことですよ。では先ほど読んだ詩編の言葉ですね。主に身を避ける者は幸いである。粉々に砕かれる時が来ます。しかしダビデは主に身を避けた人です。自分が罪を犯した後にこう言いました。 詩編の51編の17節、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑みません。砕かれた魂、砕かれるって言ってもね、裁かれる方じゃなくて、自ら罪を告白してへり下る、この砕かれた魂です。神様は見捨てないよ、蔑まないよ、喜んで受け入れてくださるよ。これ怖いんだよね。なんかちょっと認めたら、なんか神様からは怒られるんじゃないかって思うじゃないですか。逆です。認めた時に神様は優しく受け入れてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして神の国を建ててくださっていることを感謝いたします。私たちの心の中に、私たちの間に神の国を建てておられることをありがとうございます。神の御国は聖霊と喜びと、であると、あと平和であると、このローマに書いてありますけど、ローマの14章に書いてますけども、主よ、私たちのうちに、私の周りに、あなたの聖霊と力と喜びと平安が満ち満ちますようにお願い申し上げます。主よ、本当にいろいろ愚かなもので、違うことに思いがいってしまって、あなたにとどまっていればいいのに離れていくことが多々あります。主よ、また清めて、そしてここから使わされていく場所において、ダニエルと同じように神の証を立てることができますように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。